The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
一人の例外もなく、すべての人間は罪人です。あなたもそうです。私たちは皆、神の恩寵と許しを必要としています。これから神の恩寵について考える時間を持ちましょう。恩寵とは何でしょうか？恩寵とは基本的に許しを意味します。恩寵の意味を英語の恩寵 Grace G-R-A-C-E を用いて God's riches at Christ's expense と説明することができると聞いたことがあります。キリストの犠牲による神の豊かさという意味です。確かに神はイエス・キリストの犠牲によって神の栄光の豊かさと許しを私たちに与えられました。神の恩寵あるいは許しに関して人々が犯す大きな間違いが2つあると思います。この2つの間違いとは心の持ち方の問題です。神の許しをどう考えるかについて人々の捉え方の間違いです。最初の間違った捉え方は一言で言うなら、神の恩寵は私には届かないと表現することができます。私はあまりにもひどい罪人だという思いです。教会に来ることについて、そのことを冗談にして言う人たちがいます。私が信仰を新たにしなさいとか、悔い改めて主イエスのもとに行き、教会に加わるようにとか勧めるときに、時々聞く冗談です。私が言ったら教会の屋根が崩れ落ちて、私は潰される。などという人が結構います。そんなことは決してないと私はすぐに答えます。私たちの教会の建物は堅牢なコンクリート製だから屋根があなたの上に崩れ落ちることはありませんと。彼らの冗談は彼らが罪の意識を感じていることを表しています。彼らは神の御臨在の前に出る価値がないと思っているのです。率直に言うと神の御臨在の前に出る価値のある人は誰もいません。私たちすべての者が罪を犯し、神からの栄誉を受けることができないと聖書は言います。けれども、人々の中には自分は救いようがないと思うまでになっている人たちがいます。甚だしい罪意識にとらわれている人たちがいます。もしかすると彼らは本当にひどいことをしたのかもしれません。わいせつな行為や強姦や殺人、あるいは虐待などという邪悪なことをしたのかもしれません。悲しいことですが、人はそのような罪を犯します。あなたがそのようなことに関わったことがあるなら、自分は人間のクズだという思いがあり、神はあなたのような人に関わってくださらないと感じているかもしれません。そのようなことを私はユダ現象と呼んでいます。ユダは自分のしたことは許されないと思いました。彼は自分の主人を裏切ったことで、激しい後悔の念に駆られました。正当な理由がないのに、イエスを殺そうとしていた人々にイエスを引き渡したのです。彼は、私は罪のない人の血を売ったと言い、その後悔の念のゆえに自殺しました。イエスを完全に裏切ったのだから、決して許されることはないという片方の極端な例です。実はイエスは神の忍耐をもって神の力によって私たちを喜んで許されます。これがアメージング・グレイスで驚くべき恵みと謳われている神の恩寵の驚くべきところです。これが福音の素晴らしいところです。許しを受けるに値しない人を許す。これは私たち人間にはできないことです。一方、自分は誰に対して罪を犯したのかを知る必要のある人たちがいます。これがもう片方の極端な例です。神の恩寵について高ぶった態度を取るというもう一つの正反対の間違いです。その考え方を、私は神の恩寵によって完全に守られていると表現することができるでしょう。 私は神の子供だから私は大丈夫と考えるのです。傲慢な権利意識を持っています。私は神の子供だから小さな罪を犯すことや規範から少しぐらい外れることは問題ではないと考えるのです。神は私を愛し私を救われたのだから小さな悪いことをしても逃れられる。そんなことで私の救いが危うくなることはないと。これは危険なゲームです。使徒パウロがコリントのクリスチャンに警告を書いている大切な箇所を読みましょう。彼らは、私はクリスチャンとして受け入れられたのだから、少しぐらい予的なことをしても、私の救いが危うくなることはない、という権利意識を持っていました。コリント人の手紙5章9節以下で、パウルがそのような考えを厳しく正しています。私は前に、あなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは、世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困な者、貪欲な者、偶像礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたら、そのような者とは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。神の恩寵をあって当たり前のものであるかのように、神が与えなければならないかのように捉えてはならないとパウロは警告しています。あなたが契約にサインをしクリスチャンになったので、神はあなたを救う義務があるということではありません。神はあなたを救う義務があるのではありません。あなたが必要な罪を犯し続けても、神はあなたを許して救う義務がある、そのようなことではありません。神の恩寵を正しく尊重しなければならないことを私たちは知る必要があります。神の恩寵は消火器のようなものではありません。消火器には非常の際に破りなさいという表示がついており、必要な時にはいつでも使うことができますが、そうでないときは軽くあしらい、無視をしています。そのような態度を神の恩寵に対して取ることのないように注意してください。それは不信仰です。罪にとどまり続けることは、神に罪に定めてくださいというようなものです。私たちが罪責感を持ったり、自分はクズのような人間だと思ったりするときに、神の恩寵により頼むことができます。キリストは罪人を救うために来られました。イエスは人をあがない、救うことができるということの貴重な規範を、私たちは使徒パウロの中に見ることができます。パウロはサウロという名前だったとき、クリスチャンを熱心に迫害するものでした。彼はイエス・キリストを嫌い、憎んでいました。彼はイエスの御名により頼む人々を死に引き渡しました。その彼に、キリストが出会われたと、使徒の働き9章に記されています。キリストは、サウルの人生を全く変えられました。その後、サウルは名前を変え、主イエスに仕えました。パウロは、ご自分を憎む者をも救われるイエスの愛は、なんと驚くべき愛かと気づかされました。彼のような者のためにも、イエスの十字架の苦しみと贖いがあるのだと。パウルはそのことを忘れたことはなかったと思います。彼はイエス・キリストに表された神の愛と憐れみにいつも驚きを感じていたと思います。もちろん罪の結果はあります。けれどもイエス・キリストに信仰と希望を置き、キリストにある許しを受けたら永遠の栄光に入れられることを確信していてください。これはでっち上げやゲームではありません。イエス・キリストの御手の中にあなたの未来のすべてを委ね、キリストを褒めたたえ、礼拝し、キリストの栄光のために生きることをあなたは求められています。それが本物の信仰です。だからといって、罪の結果から逃れられるわけではありません。あなたが車かバイクに乗り、愚かにもスピードを出しすぎ、事故を起こして怪我をするとします。あなたは許しを受け、新しくスタートすることはできます。けれども、 愚かさゆえに受けた体の怪我という結果をなくすことはできません。水の中に小さな石を投げ入れると波紋が広がります。それを罪だと考えてください。けれどもそこに大きな岩を投げ入れると前の波紋を完全に飲み尽くす大きな波紋ができます。それがイエスの恩寵です。神は神の許しと愛であなたを圧倒するほどに包み込み、あなたが罪の永遠の結果を苦しまなくて済むように新しい命の道にあなたを歩ませたいと願っておられます。これは驚くべき素晴らしいことではありませんか。これはあなたが今まで聞いたどのような知らせよりも素晴らしい知らせです。これはあなたを罪から救い永遠の命を与えるためにあなたに与えられるイエス・キリストの福音です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。